今日の聖書の箇所はマタイによる福音書第11章の25節からです。そしてこの中の28節の言葉はとても28節からの言葉はとても有名ですね。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。この言葉については皆様方もきっといろんな方たちがですね、お話をしてくださったり、また礼拝での説教もある、解説もいっぱいあります。いろんな読み方も実際にはあると言っていいと思います。で、私たちの実はこの言葉、我々の教会では、昨週教会総会を開きまして、そしてこの今日の5月の第1週から新年度への歩みを始めています。それが伝統的なんですね。そしてこの5月から教会のご奉仕も新しいメンバーで始まります。今日からですから、今日からこの礼拝の後にお茶の会とか、それから牧師と語る会というのも新しく始まります。そして特に今年度大切にしていきたいという、その標語として、この2023年度の教会標語として、礼拝に集おう、主に癒され整えられて、主法の表紙にこれからずっと書かれている言葉なんですけど、礼拝に集おう、主に癒され整えられてと。この教会の標語、今年度の標語をですね、まさにとってもよく表していることが、今日の読んだ、先ほど読んでいただいた聖書の箇所、マタイによる福音書11章の28節、29節、30節を年間聖句として私たちは読んでいこうと、そう選ばさせていただきました。したがって今日はいろんな読み方、疲れた者、重荷を負う者、誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようというこの言葉、いろんな読み方やいろんな視点が持てる、またそうして良い聖書の言葉なんですけども、今日はこの教会の標語、礼拝に集おう、主に癒され整えられて、礼拝という視点からこの箇所を読んでいきたいなと思っております。で、そしてもう最初に申しますが、今日は三つのことをこの聖書の言葉から、そして礼拝についてご一緒に考えることができたら嬉しいなと願っております。三つのことですね。まず一つ目は、何より礼拝というのは招かれるということだ、あるいは招かれているということなんですね。この28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。疲れた者、重荷を負う者、疲れを感じている者、重荷を負っているなって、本当にそういうもの、そう感じている人はね、私のもとに来なさいって、これ招きですよね。招きの言葉なんです。私のものに。で、どこに招かれているのか、私のもとってどこなのかって言ったら、これはやはり私ども、今の私たちにとっては、これは礼拝だと。今ここで生きる私たちにとっては、じゃあ私のもとに来なさい、じゃあどこに行けばいいんですか、それはこの教会の礼拝じゃないですか、と言ってよろしいんじゃないかと思うんですよね。で、ここに集うんだ。まさに年間の標語、礼拝に集おうっていうのは、そのキリストのお招きに応えていこうよねという言葉なんです。どうでしょうか。私個人的にこの言葉について、つまり疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと、ずっと小さい頃聞いてきた覚えがあるんですね。で、それは皆様もおそらくそうじゃないかなと思うんですけれども、どこで聞いていたかというと、教会の礼拝の聖餐式なんです。昔の古い教団の式文というのが、小さな黒い本がありました。牧師がその式文を読んで聖餐式を行います。今日は この後の聖餐式は、まあ、新しいその教団の式文で式文をしており、聖餐式を挙げておりますけれども、昔の教団の式文というものでは、聖餐式をこうの時に牧師がまず最初に助詞と言って、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています、主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、いさおないままに神の子とし永遠の命を約束されましたというところで聖餐式が始まっていくわけですよね。そして途中で死の体をわきまえない者はその飲み食いによってなんとかかんとか裁きを招くとかですね、そういうのがあって、でその聖典の言葉を読んで、これは私の体である運動ですよね。そしてお祈りがあって、その後に招きの言葉っていうのが前昔の式文にはあったんです。その招きの言葉の最初が、すべて重荷を負う者は、重荷を負う苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。そして次が、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命をためである、っていうその招きの言葉があるんです。そしてあの売参って言って、こうパンとブドウ酒を配るっていうことに入っていくんですけども、新しくあの教団のこの教団の式文にはですね、その招きの言葉っていうのは一切ない、バッと抜かれちゃったんですね。まあおそらく時間がね、短く短縮するためであろうと考えられるんですけども、まあそれは私自身にとってはちょっと残念だなと思っているところなんですが、いずれにしろ、私のもとに来なさいというのは、招いてくださっているこの礼拝、そして、まあ聖餐式、まさに礼拝なんですよね。今は今でもコロナのことで自粛をしておられる方がおられます。そして、この説教の録音をですね、それぞれの場所で、家庭や、あるいは施設や病院で聞いてくださっている方もおられると思います。それも同じです。その場所が礼拝のする場所なんですね。そこへと、清してこうしてこの神様の前にひざまずくイエス様のもとへと私たちは招かれているんだと。こここそがイエス様のそば、近くなんだよ。実はこの礼拝の前に、日曜学校の礼拝が、持たれます。幼稚化の礼拝で幼い子どもたちの説教なんですね。私はその番になっています。そこでお話をしようと思っていることは、聖書の箇所はマルコによる福音書第1章の14から15節なんです。時は満ち、神の国は近づいたんだと。神の国は近づいたってことは、神の国が私たちのところに近づいてきたんで、来たんだよって。で、これはどういうことかっていうことをね、ちっちゃい子供たちに説明するときに、このように語ろうと思っています。それはどういうことかっていうと、これはイエス様がこの世界に来てくださったっていうことなんだよと。そして、イエス様っていうことは、神様は目に見えない。私たちもどこだ、誰だって。何してるんだってですね、神様っていう存在はなかなか目に見えないし分からないんだけれども、でもイエス様は、神様はこういう方だよということを私たちに分かるように、目に見えるようにこの世界に来てくださったのがイエス様なんだよ。だからイエス様から、イエス様を通して私たちは神様っていう方を見たり聞いたり、また考えたりすることができるんだよ。それが神の国が私たちのところに近づいた、そういうことなんだという話をしようと思っています。まさに近づいて、神の国は近づいたんですね。だからこれ招かれて、おいでよ、だからこっちへおいでよっていうふうに、近くに来てる、おいでよ、そう言われている、招かれているということではないかなと、そう思うんですね。これがやっぱり一番大事の、まず招かれているということなんです。で、次にですね、最初に3番目、3つあるんだと申しましたね。2つ目、最初は招かれている。だから礼拝に集おうと。2番目が、じゃあ 何のためにね、集まるのか。何をここでするのか。礼拝に集まっている。じゃあこの礼拝で何が私たちはするのだろうかっていう時に、イエス様はここで28節、疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。その後ですね、休ませてあげよう。ここで私たちは、イエス様のもとに来て何をするのかって、休むんだって言うんですね。いいですよね、この休む。説教を聞いてですね、本当にもしね、ゆっくり、いい説で話だってて、カーッとですね、ゆっくり寝てくださるならば、それが一番、いいのかもしれないと思いますよね。休みを与えようという意味においてはですね、何よりだと。で、まあそういう意味でもあるんだと思うんですけど、この休みを与えられるっていうのはですね、これ、もともとですね、旧約聖書の安息日っていうところから来てるんですね。天地創造でイエス、神様がこの世界をね、7日間で作られた。で、6日間で、すべての技を完成されて、そして7日目は休まれたんだ。っていうのは、その休む。安息日。安全の安に、息ですね。安息。安息日。安らぎの日なんですね。その神様の安息に私たちも預からせてほしい。私たちもそこに入ろうよね、神の安息。これがまさに今日のこの箇所の休ませてあげようの根本、基礎、土台なんですね。の旧約聖書の人たちもその安息日っていうのを守り、そこで礼拝を捧げることによって神様の安息を共にしたい、そこに入らせていただきたいっていう思いが込められていたわけで、ここでも、私のもとに来なさい、休ませてあげようと。で、これはやはり、最初に申しましたように、一義的にはって言いますか、まず何より、やっぱりホッとするって言いますか、魂の安らぎですよね。心も、ここで休みを取られたら一番いいと思います。体もね、体とともに、そして心も、魂も平安を、与えられるっていうことが一番素晴らしいことなんじゃないでしょうか。これは礼拝の二番目の、だから今日のこの今年度の教会標語で、礼拝に集おう、次に主に癒され、これ2番目なんです。ここで主に癒されるんだ、礼拝に集おう、この礼拝で主に癒されるんだ。言い方を変えるならば、眠るというよりはリフレッシュするっていうことですね。本当にここで休みを与えられて、またじゃあ心も体もリフレッシュして癒されて、活力を置いて、生きる力、勇気を与えられて、またここを出て行って、ここにずっといるわけにはいかないじゃないですか。安息日も、安息日を守って、また月曜日からは、それぞれの仕事へと戻っていくんですね。生活へと戻っていくんです。リフレッシュされて、そしてここで癒しを与えられて、癒されて、そして、まさに、もう一度、力を与えられ、精霊を注がれて、ここから出ていくんだと。で、この休むというのは、やはり先ほど申しました、神様の安息に預かると意味がここにあるんだと。だから、ここの教会の礼拝でみんなでここで賛美を集ったり、そしてみんなで会ってね、そしてお互いに元気とかって言いながら、そして、御言葉を聞いたり、聖餐式をして、癒されていく。それは、私たちこの礼拝の大事な、ポイント、安息を与えられるということだと思います。そうじゃないでしょうか。そして何より、この安息、休みというのは、神様の安息日の休みの意味ということから考えますと、6日間、その天地創造をなさいましたね。そして、じゃあ7日目に何をそこでなさったのか、その安息の意味っていうのは、実は眺める時間ですよね。その6日間の天地創造の状態を、7日目に振り返られて見られるわけですよ。そして、よしよし、これでいいと満足されて、本当にこう、喜びを持って、その天地の創造のいろんな営みや、 そういうものをこう眺めておられる時間っていうのが安息日のあの7日目なんですね。ということは、私たちのこの礼拝というものも癒されると同時に、一週間を振り返るという意味もそこには込められていると言ってよいと思います。よかったなぁと思う。あれ、この一週間よく生きてきたなぁとか。そう思えればいいんですけども、でも私たちは神様ではございませんので、やっぱり、なんかうまくいかなかったなと、まさにここでイエス様は疲れたもの、重荷を負うものですから、本当に、疲れたなとかね、なんか一週間やってきたけども、なかなかうまくいかなかったなっていうこと、でもそれを振り返る、そして振り返って、あそこで何が問題だったのかとかですね、自分の愚かさや弱さっていうのをもう一度、まさに罪を告白するんですよね、この礼拝で。振り返って、主よ、本当に許してくださいと。もう自分の愚かさを、イエス様に、イエス様のもとで、当然、だからこそ癒しがあるわけで、許しがあるわけで、その前には私たちのこの悔い改め、そして、許してくださいっていう祈りがあって、癒してくださいと、なんとか導いてくださいと、力を与えてください、また新しい力で満たしめて、元気にしてくださいって、そういう祈り願い求めることがあるから。だから、イエス様はそのことも求めてられるわけで、疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来て、そしてその重荷を下ろせっておっしゃるわけですよね。罪の許しです。そして休ませてあげようっていうのはその罪の許しっていうのがそこに加わっているということではないでしょうか。それがまさに今日の今年度の教会総標語で申しますと、礼拝に集おう、主に癒され、その後で整えられるっていうことなんじゃないかなと思います。この礼拝で癒される、罪の許し、そして整えられるんですよ。この整えられるということの意味というのは、もう少しいろんな広がりがある言葉で、今日の聖書の箇所でイエス様のお言葉で申しますと、休ませてあげようの次ですね、29節見てください。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、なんですよね。整えられるということのもう一つの意味がこの学びなさいなんです。ここで私のもとで、イエス様のもとで学ぶんだって言うんだよね。そうすればあなた方は安らぎを、本当に安らぎを得られるよって言うんですよ。学ぶということが大事だよ。これはもちろん説教、聖書の言葉をこうして説教で学ぶっていうこと、教えられるっていうことも大事です。しかしそれだけではありません。この礼拝では聖書の言葉がたくさん語られますよね。我々の礼拝でも、例えば、許しと確認と保証って、これ聖書のローマの信徒への手紙第5章6節以下の言葉、これ毎回毎回語られます。そしてそのことをもう一度確認しようよっていうことですし、あるいは賛美歌のその歌詞からも私たちは学ぶことができますね。あ、そうだな、賛美歌を歌いながら、あ、そうだな、そういう思いが必要だよね、とかですね。あ、なるほど、信仰ってそうだよねって学ばされることがありますし、あるいはお祈り、例えば罪の告白、これお祈りですよね。その祈りの言葉から、あるいは叱責者の取りなしの祈りからも私たちは学ばされられます。ああ、そうだなと。で、その際にですね、イエス様は私の首輝きを追って学びなさい、首輝きを追い学べ、この首輝きを追うということがどういうことかと、これが大事と言えるんですけれども、これは実は前にも申したかもしれませんが、これ当時の首輝きっていうのは牛がその畑を、土を耕す、その時にこの牛をうまくこうちゃんとコントロールするための皮でこう道具ですよね。牛のこう首にちゃんと痛くないようにね、しっかりと固定して、そしてそれをこう人間、業者が こう引っ張ってこっちだよあっちだよって言うんですけども、そうです。普通はまあ一頭立てのその牛もあったんですが、当時普通は二連ですね、二頭のこう牛を首輝きにつないだというふうに言われています。なぜ二頭をつなぐかっていうと、一頭のその牛がもう全然わけのわからないですね。まあ、力だけあるようなね、そういう牛だと、その魚種とかですね、もう飛んでどっかに行っちゃうか分かんないわけですよね。危ないんです。大変なことになっちゃうから、だから、よく慣れた、本当にそのことを、この魚者の言うことを聞いてくれる牛を一頭そばに置いて、その牛と、もう一つその若い、まだ分かんない、全然、できないような牛をこう並べて一つのこの木の首輝きというか、その、の紐の中でこうカチッと固定するんだって言うんですよ。そして、若い牛がこう勝手に行きそうになるときに、その、隣にいる、まあ、子さんの牛って言いますか、よく慣れた牛が、こっちじゃないよ、こっちだよって、こっちに行けよって、あるいはこう、ぐっとこう、首輝きをうまくいい方向へと、魚者の言うことのコントロールに従っていくことによって、その若い、まだよく慣れていない牛も、あ、そうか、そういうことかって言って、良き道、ちゃんとして、だんだんだんだん慣らしていくんだと。そういうふうにして、こう、だんだん次のまた牛へとこう、つながっていくっていう、そういう二頭立ての首輝きだったわけですよね。それについて、この29節の、首輝き、私の首輝きを追い、私の首輝きを追い、で、私は柔和で謙遜なものだからっていうのは、威張ったり、あるいは、なんていうかな、その若い 牛をですね、こう見下げたりして、こっち何やってんだとかですね、そんなことしなくて、優しくて、柔和っていうのは優しいっていうことですね、謙遜、威張らないから、その私の首輝きを追うっていうのは、そのもう一歩、その神イエス様のその首輝きに、実はこれ私たちなんですね。私どもが、と一緒に、そのイエス様の首輝き、逆に言うと、私の首輝きに一緒になって、そして、その、私が行く道を、その、ちゃんと一緒に行けば、そして、こういうふうに行くんだよ、こういうふうに、耕していくんだよ、ここではこう止まるんだよ、とかですね。そういうふうに、ちゃんと教えてあげるから、それで謙遜にね、丁寧に、そして優しく導いてくれるから、私の首輝きを追った時に、私に学びな、だから学びなさいなんです。隣にイエス様がいてくださって、お前こっちじゃダメだよ、こっちだよ、またこうするんだよ、そんな早く歩いちゃダメだよ、またもう怠けてるとね、ちょっとこちらへとかですね、そういうふうにして、つまりまさにイエス様が一緒に歩んでくださるっていうことなんですよね。で、そういうふうにして一緒に歩いていくときに、そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。一人一人に、安らぎっていうのは、なんか、怠けられるということではなくて、これ楽だって、楽しい。その一緒にこう、耕すことが、イエス様と一緒にいると、楽だって。本当に、お胸をこう、いや、大変だわ、ともうなんか弾かれてね、いや、自分ばっかりって厳しいって、一人で頑張んなきゃいけないって言って、ああ大変だ大変だなんていうふうに言うんじゃなくて、イエス様が代わりに一方でむしろちゃんと背負ってあげるよって言うんですよ。それで一緒に行こうよって。そしたら一緒に行くその歩みっていうのは楽だよって言うんですよ。楽しいよ。元気だよ。こなしていけるよって。一人で頑張って、ああ間違っちゃいけないとかね。ああもう無理だ無理だとかですね。大変だもうやめようかなってことばっかり考えているような歩みじゃなくて、大丈夫、一緒に行こうよって。一緒に行けば、それは、安らぎを得られるんですよ。この仕事、この関係、このことも、大丈夫だなって、ここで生きていけるって。むしろ、一緒にイエス様と一緒にあることで、平安っていうかな、楽しみっていうか、喜びを得られるんだって。まさにイエス様が、私に従ってきなさい。それぞれの十字架を背負って従っていけっておっしゃっている言葉と、これは通じてくる言葉ではないでしょうか。どうでしょうか。この礼拝、これがまさに整えられる。礼拝に集う主に癒され、整えられるっていうことの、整えられるんですよね。自分が一人で頑張って、 だから勝手に自分でどっかの道、あこれがいいやって思ってるのを、イエス様がお前、ちょっと待て、ちょっと待てってですね、もうちょっとゆっくり考えろとかですね、そしてその一緒に歩むからって言うんですよ。そして一緒に、この重荷をね、共に背負うから大丈夫だよって、そんなにね、辛いだって、ちゃんとこの道あるからっていうふうに、整えてくださるんだって。癒して、整えてくださるんだって。それが礼拝だって言うんですよ。自分の、一週間また振り返って、またこれからのことを考えて、これでいいのかな、あ、やっぱりイエス様はこの道を自分に行けっておっしゃってるんだな、とかね。これ一緒に行くことで、やっぱりここで安らぎ、楽しみ、楽さっていうのを感じていいんだって。そうやって生きてこいよって、ね、そういうことなんじゃなく、そのことを学べって言うんですよ。疲れたものを、こう、重荷を負うものを、私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。30節、私の首輝は負いやすく、私の荷は一緒にね、担ぐその荷はそんなに軽いからだって言うんですね。まさに、礼拝に集おう、主に癒され、整えられていこうということではないでしょうか。それが、礼拝のこの時間だし、このことをね、大切にしていきない。このことがなければね、本当に礼拝に集うってことがもし辛くて苦しいことだけであるならば、あるいは義務感であるならば、それはつまんないこと、主が共にいてくださらない、いることの喜びをね、感じていきたいなと思うのですが、いかがでしょうか。まあ、このことを一年間、少しずつでもいいから、感じていきたいなと、そう願っております。最後に、私はこのイエス様の言葉で、すごいなって、改めて思いますことはですね、普通ならばですね、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、ってね。で、私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を負い、私に学びなさい。ここで、普通ならばですね、まあ、この首輝っていうのが何を言ってるかっていうことは、これ、いろんな、考え方、説、解説があるんですが、まあ、そのことを言うとまた長くなるので、大事なことはですね、でも普通だったらね、どんなことであったとしても、その首輝、つまりこう自分、足かせであり、首かせであり、こう自分にこう、重くのしかかっている重荷であるものでしょ。奴隷の首輝っていうのもあったりするわけなんですけど、そこからですね、解放して、私のもとに来なさいと、もう、そんな首輝は全部解き放ってあげようって。そこから自由にしてあげよう。そしてあなたはもう何もかも自由になってフリーだ。もうすべて好きなように生きてればいいんだよ。もう自分のやりたいように生きろよ。もうそんな、いろんな、足かせや手かせ、差別や、いろんなものから自由にしてあげるから。またそれこそが誠の解放、救いなんだっていうふうに言ったって良いと思うんですよ。で、世の中には、そういうことを言う人たちはたくさんいるんですよ。私のもとに来なさいって。こっちに来たら、その自由になるよって。楽になるよって。あなたが今、背負っているそんな重荷は全部、解放して、自由になるよって。そっから、もう本当に、なるって、そういうふうに言う教えっていっぱい世の中にはあります。そういう宗教もそうですし、あるいは政治家もそういうことを言いますよね。そういう団体がいっぱいあります。そしてそういう階級闘争から解放しようとか。あるいは、いろんな束縛からね、自由になるための薬とかですね。なんか、方法とか、こうしたらいいよとか、ああしたらいいよっていうふうに、それこそ教えようっていう、そういう、ものっていっぱいあるし、そういう人がいっぱい出てきますよね。実際には、そんなものから自由に、そんなに全てのものから自由になるなんてことは、それは、ありえないのではないか。まさにね、 イエス様がね、そうおっしゃってないんですよ。これ面白いなと思うんです。あらゆるくびきを全部砕いて、すべてのくびきを砕き、そしてすべての自を自由にし、解放して、自由になって生きろっていうふうにね、イエス様はそうおっしゃってないんです。そうじゃなくて、ここでは、私のくびき、新しいくびきを担いでいくんだ、はっきりおっしゃってます。これは、現実にはね、ある意味では、そうですね、前提となっていることは、人間って、そんな、すべてから解放されるってことないし、もしそれはそうだと思ってしまう、それは幻想なんじゃないか。むしろイエス様がここでおっしゃっているのはね、もう必要以上の重い首輝きやそんなものからは解放しろ、解放されよっておっしゃってるんですよ。むしろもっとね、背負いやすい、私の首輝きを一緒に、私が一緒に背負ってあげる、そういう首輝きがあるから、その首輝きを共にしていくことで、だいぶ楽になるよ。いや、本当の安らぎ、平安っていうのが、そこで与えられるんだって言うんですよ。本当に私たちが自由で、何もかも自由で、好きにやっていいよって言ったら、私たちどうなるでしょうか。自分の好きなように生きたら滅びるんですよ。その先を見ればわかります。やりたい放題にすれば、食べたい放題。何でも食べていいよ。何でも好きなことしていいよ。それで生きたら、もう、目に見えますよ。もう、滅びしかありません。ダメになっちゃうんだ。ダメにならないように生きていこうってイエス様おっしゃるんです。良き生き方をしていこうよ。本当に癒されて、そして整えられて、ちゃんとした道をね、一緒に歩いていこうって。一緒に歩いていこうよって。そしたら、誠の平安、安らぎが、与えられるから、その道を一緒に行こうよって。とっても現実的と言ってもいいかもしれませんね。まさに現実的だ。我々人間はどっかでしがらみやいろんな人間関係から生きてます。で、そこから解放されたいって思ってますよね。そういうしがらみから解放。それは本当にそうだ。で、それから解放される方法って何かって言ったら、違う。もうそれ、もちろんそれから解放されていって、でも違う。新しい区引きに入ってごらん、私とイエス様と一緒に生きる生き方してごらんって言うんですよ。すべてのね、しがらみやものからなんか解放することが目的なのかっていうことなんですよね。そうであったならばどんなに素晴らしいかって思いますし、自由は素晴らしい、それはもちろん素晴らしいですよね。でもその後どうなんだって話なんです。またあるいはそんなことが本当に解放できるのかっていうことなんですよね。この世を生きていくっていうことにおいて、だから少なくとも私たちは、そうであるならば良き歩みをしていくということ、そのために、主の首輝きっていうものと生きていくことで、むしろ楽、平安が与えられて生きていく方が良いのではないかっていうんですよね。だって一緒に人生を歩んでいこうとしてくださるっていうわけです。この道を行けとかですね。こうすればいい、この薬を飲めばいい、こういう方法、こうすれば楽になるとかですね、あるいは社会を構造を変えれば全てうまくいくんだ、そんなことないじゃないですか。そんなことないんですよ。そうじゃない、そうじゃなくて、むしろ主の首輝きっていうものを背負っていくことで違う首輝きに支配されないっていうことなんですよね。違う首輝きに支配されそうになる。いや、私はその道は行かない。ノーが言える。っていうことと言ってもいいかもしれません。私たちはその道に行かない。私たちは主と共に生きる道を生きていくことで、なんとか生きていける。良き道を歩んでいける。ここに平安を感じるんだ。そう言われているように思います。 今日はもう一度イザヤ書61章を本当はこれ読みたかった素晴らしい予言の言葉なんですけども、実はそこに解放されるっていう言葉が出てきます。これヘブライ語書のペカハコアーハっていう言葉なんですけども、このペカハコアーハっていうのはつながれている人に解放を告知するっていう、まあ、間違ってはいないんですけども、でも本来の意味はですね、目が開かれるっていう意味なんですよね。目が開かれるんです。囚人につながれている人が、暗い牢屋から解放されるっていう意味なんですけど、ですから解放されるってどういうことかっていうと、暗い牢屋から明るいところへとこう出てくか、まあ牢屋から解き放たれるっていう意味は意味なんですけど、でも大事なことは光の中に歩いていくんだっていうんですよ。そして目、そこでちゃんと目が開かれていくんだ、ちゃんと、まさに見るべきものが見えて、自分の生涯これからの歩みとかもちゃんとその先の先まで見えていくって、それが私たち解放なんだ、本当の意味での道がちゃんと整えられているんだ、そしてそれは主の御用のために生きていくということとつながっていくようにも思います。お祈りをします。天の地なる御神様、今日もイエス様の言葉を通して礼拝に集うことについて、本当に基本的なことを共に、また新たに考えられたことを感謝いたします。どうぞここで私たちを癒してください。そして整えてください。そしてまた新しく力を得て、この一週間歩んでいくことができますように導いてください。どうぞ、他の区引きにつながれない。で、あなたの区引きであなたと共に生きていく、その力強さ、その素晴らしさを本当に感じながら生きていくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。